辻ちゃん
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャスト2009、イエーイ。
拡大版でお送りしておりますアクセシビリティポッドキャスト、それでは引き続き後編をお楽しみください。ということで前半で JIS X8341 について話を伺ってきたわけなんですけども、はい、JIS が WCAG2.0 と同じようになるということでちょっと気になることがありまして、うん、2004年版の JIS ってそもそもあの障害者だけじゃなくて高齢者も視野に入れたガイドラインだったじゃないですか、うん、その辺ってどうなるんですかね。
さすがスイちゃん鋭いですね。WCAG2.0 っていうのは基本的には障害者ユーザーのためのガイドラインで、これは 1.0 から変わってないんですけども、はい、じゃあ2009年版の JIS って高齢者ユーザーっていう視点が抜けちゃうのかっていう懸念皆さん持ってらっしゃると思うんですが、ここはあの安心してもらって大丈夫です。というのはですね、実際にあの2004年版と比較してみると分かるんですけれども、はい、あの2004年版でこう網羅されてたガイドラインっていうのは WCAG2.0 つまり2009年版の JIS でもきちんとカバーされてるんですね。
なるほど。
で確かにあの高齢者ユーザーも一緒に考えようっていうのは本が最初みたいなもののところがあって、うん、でこれまでこう日本だけっていうところがあったんですけれども、最近ではですねヨーロッパを中心にして高齢者ユーザーも一緒にアクセシビリティっていう範疇で考えようという流れが出てきてます、
はい、
で実際にあの W3C のウェイではウェイエイジっていうプロジェクトが始まってまして、
ありますね、はい、
であの高齢者ユーザーのニーズあるいは抱えている問題と、WCAG との共通点を探っていたりもしますし、ほらあの毎年行ってる C さんっていうカンファランスでも、はいはいはい、去年くらいからあのエイジングって言って高齢者をテーマにしたセッションが出てきてるじゃないですか。
増えてきましたね、そういえば、
うん、はい、であとあの WCAG2.0 の特徴の一つとして認知障害とか言語障害あるいは学習障害のあるユーザーを想定した達成基準がいくつか加えられているっていうのがあります。でその辺のですねあのユーザーのニーズっていうのは実は高齢者ユーザーのニーズとも合致することが多くて、例えばこう覚えづらいとか、
うん、
理解しづらいとかですね。なのであの WCAG2.0 にも書いてあるんですけど、このガイドラインに従うことで高齢者ユーザーにとっても使いやすいコンテンツになるって書いてあったりします。
はい、
はい、
あの一つ気になるんですけれども、うん、あの2004年版の JIS にはあの日本語特有の項目があったと思うんですね。こちらって2009年版ではなくなってしまうんでしょうか。
いやーひろちゃんも鋭いですね、侮れない。あの例えばですね、確か2004年版だと例えば単語の中にスペースを入れないとか、あと難しい漢字には読み仮名を振るとか、そういうのがあったと思うんですけれども、それもあの結論から言うと大丈夫です。この辺はですね、実は JIS のワーキンググループから WCAG ワーキンググループの方にずっと提案をし続けてきてまして、はい、でその結果の日本語特有の項目って言われていたものも最終的にはあの WCAG2.0 に取り入れられました。
あ、はい、
なんでまあ結果的には2009年版の JIS でも同じようにカバーされているということが言えるんですけど、あと他にもですね、形や位置だけで情報提供しないとか、あの、まあ、言語に関係なく JIS で独自に追加した項目っていうのもあったんですけれども、それもあの WCAG2.0 の方で採用してもらったりしてます。
なるほど。ということはまあ2004年版の JIS は、うん、どちらかっていうと日本独自のガイドラインというイメージがあったんですけども、うんうん、2009年版ではその2004年版の良さもキープしつつ、世界の標準に近づいていったという感じで。
Yes we can、
はい、
Yes we can。 さすが辻ちゃんまとめ上手だね。
恐縮です、
うん、あのところであの、うん、中身を見てみると、うん、過剰7 の、 あのウェブコンテンツに関する要件というのが、うん、結構変わった感じがするんですけど。
そうですね、あの確か2004年版の目次を見るとウェブページの構成要素を軸にしたような分類になってたと思うんですけれども、うん、
はい、
2009年版はですね WCAG2.0 と全く同じ構成になってます。なのでまず、4つの原則として、うん、知覚可能、操作可能、理解可能、それから堅牢性という4つの原則がまずあって、
はい、
でその下に、全部で12個なんですけどガイドラインがあって、でさらに1個1個のガイドラインの下に達成基準があるっていう構成になってます。
なるほど。過剰なのを見ていて気がついたんですけども、うん、2009年版では各達成基準に等級がついていますね。
その通り、はい、シングル A、ダブル A、トリプル A っていうふうに3つに分かれてるんですけど、
はい、
まあ一言で言ってしまうと、シングル A、A1 つは最低限の要件、
はい、
で A2 つの AA っていうのは、十分な要件で、 AAA は、ここまでで対応できればもうなおよし、っていうような感じかな。でただここで声を大にして言っておきたいんですけれども、
はい、
サイトのアクセシビリティポリシーを AAA にしないでほしい。
それはなぜですか？
やっぱりどうしても特に最初のうちはですね、担当者の皆さんも張り切ってよし、うちは頑張って AAA 目指すぞっていう風になっちゃうと思うんですけど、実はAAA の達成基準にはですね、そもそも全てのウェブコンテンツには適用できないものですとか、
はい、
あと、現実的に対応が困難なものが含まれてたりするんですね。例えば音声付きの動画なんかに手話通訳をつけなさいとか、
はい、
あと音声ガイドも拡張した音声ガイドっていうのをつけなさいとかですね。
拡張した、
でサイトのポリシーとして目指してほしいのは AA ですね、
はい、
でただ実際にはですね AA も結構、厳しい部分があったりするので、シングル A の達成基準にプラスして AA の達成基準の中から対応可能なやつをプラスオンしていくような感じが現実的なのかなと思ったりもするんですが、とにかく AAA は基本ポリシーにしないと。
なるほど、
はい、
あとそれから同じく過剰7を見ていて気がついたんですけども、2004年版ではたくさんソースコードとか、サンプルのイメージとかがついてたんですけども、2009年版ではこれが全くなくなってるんですね、あれどこ行っちゃったんですかね。
これがですね、一番大きい理由としては WCAG2.0 をそのまま採用したっていうことなんですけども、2004年版ではですね、特に自治体の職員の人たちとかそういう人たちに向けた分かりやすさを意識しすぎたあまりに、
はい、
今思うと具体的な事例を載せすぎてたっていう嫌いがあったんですよ。で、中には不適切な事例も含まれちゃってたりしたりもしちゃったりなんかしちゃったんですけど、あそこに挙げてた例っていうのはあくまで一つの例にしか過ぎなかったんですけど、どうもあそこに載っている事例の通りやればいい、もしくはやらなきゃいけないっていうなんか変な誤解が生まれてしまったっていうこともですね、ワーキンググループとの反省としてあったんですよ。
はい、
でも過剰7の達成基準を読んだだけで、具体的にどうすれば良いかっていうのが、今これ分かるかどうかっていうのがちょっと気になっていて、
確かに。で、具体的な実装方法、例えば、この達成基準を満たすために HTML ではどうしたらいいのかとか、 CSS だったらこのテクニックを使うといいよとかですね、そういう情報は全て、WCAG2.0 の解説書である Understanding WCAG2.0、
はい、
それから技術文書である Techniques for WCAG2.0 を参照することになります。
分厚い文書ですね。
そうです、
はいはい、なるほど、その辺の話をもっと、詳しくお聞きしていきたいところなんですけども、残念ながら今日は時間が来てしまったようです。
じゃあ次回はあれだね、みんなも一番気になるその過剰7の読み方について3人でじっくり見ていきましょうか。
はい、
はい、
ということで、アクセシビリティポッドキャストをお送りしてきましたが、
はい、
今日の、お話はいかがだったでしょうか。アクセシビリティポッドキャストでは、引き続き皆様からのご意見ご感想などをお待ちしております。このブログエントリーへのコメントか、または、次のメールアドレスまでお寄せください、
はい、
a11y@mitsue.co.jp です。
はい、
そしてですね、さらに今回ちょっと一つ情報を追加します、アクセシビリティポッドキャストを含んでいるアクセシビリティブログではですね、新しいエントリーが上がるたびにツイッターでご報告をすることになりました。
ツイッター、
はい、ツイッターですね。
は
い、でこのツイッター用の ID がありまして、MLCA11Y という ID を、フォローしていただくと、アクセシビリティブログに新しいエントリーが上がるたびにタイトルをご紹介できるようになりました。でぜひこのツイッターも皆さんご活用いただければな
と。なるほどなるほど。A11Y はアクセシビリティだよね。
そうですね。
これ頭の MLC ってなんだこれ。
MLC
です。MLC辻ちゃんはどう見ても XL ぐらいはあ
るかな。モーストラブリーカンパニーっていう。
What?
正しくは、はい、三栄リンクスコーポレーションですね。
そうですね、はい、三栄リンクスコーポレーションの略で MLC ということです。はい、
はい、
ということで、アクセシビリティポッドキャスト、また次回も、ぜひ楽しみに聞いてください。それでは
アディオスアミーゴース。